声の市原社教だより204号、2013年3月5日発行、市原市社会福祉協議会、郵便番号 290-0075、 市原市南国分寺台 4-1-4、 電話 0436-24-0011、 ファックス0436-22-3031、 ホームページ http://www.ichihara-shayara-shakyo.org.jp、 info@ichihara-shayara-shakyo.org.jp。 社協だよりは1月5月発行紹介回覧、3月9月発行新聞折り込みされます。音声版制作市原朗読の会、録音図書判例、このデイジー録音図書の階層はレベル1までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。お知らせ、声の市原社協だよりは2012年9月よりデイジー版の作成を始めました。テープ版をご利用の方でデイジー版への移行をご希望の方はご連絡ください。連絡先 iHot 内市原朗読の会、電話 20-3100。 目次1、市原市社協の新たな支え合いづくりを目指して。2、地域の活動を四つ葉ちゃんが取材しました。青葉台小学校区小域福祉ネットワーク。3、石塚小学校区小域福祉ネットワーク。4、内田小学校区小域福祉ネットワーク。5、辰巳台支部助け合い辰巳猫の手。6、ファミリーサポートセンター会員募集中。7、お知らせ。8、温かい善意をありがとう。9、寄付をありがとう。10、案内板ご利用ください。福祉課。社協だより目次終わり。続けて、目次11、選挙啓発誌白原市原、2月28日発行、千葉県知事選挙特集号。目次12に、話の広場が入っています。合わせてお聞きください。
1、市原市社協の新たな支え合いづくりを目指して。市原市社協では、第2期市原市地域福祉計画及び第4次市原市地域福祉活動計画の具現化を図り、住民主体、住民参加による新たな支え合いを確立するため、小域、中域、福祉圏での基盤強化とし、現在の社協支部からより地域の実情に応じた独自性のある活動を展開する地区社協への移行、平成25年4月を進めております。問い、地区社協って何？答え、地域住民の日常生活を支える活動主体として、地域でのニーズや住民の日常生活上の困りごとなどに地域の様々な団体や関係機関と連携しながら解決、改善に向けて取り組む組織です。地域のニーズは、日中、子供と二人きり、どこか遊びに連れて行きたいけど、ちょっとした困りごとはどこに相談すればいいの？近所のおばあちゃん、最近家に閉じこもり気味みたい。空き巣やひったくり、訪問販売など、一人暮らしが不安などです。問い、地区社協の事業は？答え、これまでの社協支部事業、ふれあいサロン、敬老会、福祉バザー等のほか、住民の日常生活を支える視点に立った活動の拡充を目指します。問い、 宿舎協に関わる人は、答え、町会、自治会、民生委員などなど、地域社会づくりのために活動する様々な組織、団体の方々によって構成されます。例えば、定年後、自分の時間を何かに生かしたいな。子供たちも独立して、子育てのお手伝いなら協力できそう、という方です。また、市社協の各エリア推進センター、事務局、アネッサ、サンハート、市民活動センター、職員と連携しながら運営していきます。問い、地区社協の財源は？答え、市民の皆様からいただいた社協会費や赤い羽共同募金配分金を主な財源として事業展開していきます。これらは地域福祉推進の貴重な財源となるため、今後とも皆様方にはご支援のほどよろしくお願いします。地域の活動を四つ葉ちゃんが取材しました。青葉台小学校区小域福祉ネットワーク、地域の皆さんの触れ合いを目指して、青葉台触れ合いサロン、1月25日金曜日10時、触れ合いサロンについて事務局の担当者にお話を伺っていると、次々と人が集まってきました。皆さん、入り口のところにある豆引きコーヒー一杯100円やお茶一杯50円を手にしながらテーブルに座り、楽しげに話をしています。このコーヒーやお茶の売り上げがサロンの運営費に大きく貢献しているのだそうで、集まる皆さんもそれを分かっての協力が嬉しいと言います。サロンの入り口には午後から映画ガス灯上映会のお知らせ看板が出ています。そして元郵便局の建物を借りた施設は、入り口までのスロープにポップな飾り付けが目に入ります。これは若い人がちょっと地味だからと飾ってくれたのだそうです。他にも外を歩いている人が中の様子をさりげなく見られるように、柵をラティスに付け替え、材料も工事も寄付、絵画などの展示パネルをずらしつつ斜めに配置、作品展示机も壁に沿って拡張、これらは入り口ですぐにサロン内が一望できるようにとの提案を具体化したもの。変更してみるとその通り見やすいし、使いやすく評判もいいのだとか。何でもいいと思ったことは試してみる柔軟な発想での場作りを進めつつも、課題は利用者の一層の拡大。まだこのサロンの存在を知らない人や、知っていてもサロンに入ったことのない人にどのようにしたら触れてもらえるか、企画や広報を工夫し、世代を超えた触れ合いの場作りへとつなげていくこと、それが今一番の課題と話される。20年以上も前からこの地域の先輩たちが様々な活動を途切れずに続けてこられた地盤があり、その延長線上にサロンの活動もあることを大いに感謝し、同じ地域に住み、お互いがお互いのことを知って笑顔が見られる、そういう関係づくりの柱の一つとなっていければと熱く話された。青葉台ふれあいサロン3月のイベント予定、開催日、イベント名、時間の順にお知らせします。7日木曜日、君まろで笑おう、綾小路二君まろ、エキサイトライブ DVD 鑑賞、14時から14時30分。12日火曜日、みんなで歌おう、懐かしい昭和の歌、14時から15時30分。13日水曜日、健康体操、14時から15時。14日木曜日、1、映像で学ぶ介護の基礎。2、介護の相談コーナー、13時30分から14時30分。16日土曜日、子ども工作教室、ぴょんぴょんガエル作り、13時から14時。アニメ上映会、熊のお医者さん、14時から14時25分。22日金曜日、名作映画上映会、 送り人、13時30分から15時40分、30日土曜日、春休み工作教室、万華鏡を作ろう、14時から。3、石塚小学校区小域福祉ネットワーク。地域の犯罪防止、子どもの安全のため、観音町地域防犯パトロール隊。防犯パトロールの活動は、平成14年当時、犯罪が多発していた時期に、観音町町会、安藤巌町会長が、自分たちの町は自分たちで守ろうと、町会の方々へ呼びかけをし、多くの方々の賛同を得て実施されてきた。町会から始まった取り組みが、現在では町会の方、民生委員、石塚小の先生など、石塚小ネットワークへ引き継がれ、多くのメンバーへと広がり、月1回夜間パトロールを実施している。7年前からパトロール隊の活動をしている石井さんは、定年退職後、石塚小で募集された登下校時の児童見守り活動をきっかけに、地域の防犯活動に関心を強め、不審者や児童のつけ回し、自転車の盗難、ひったくりを防止していきたいとの思いで活動を続けている。安藤巌会長は、誰もが自分の住む町は安心安全でありたいと願っているはず、その思いを町会として受け止め、その中心となり行動に移すことが自分に課せられた町会長としての役割と思い、皆に呼びかけただけ。これだけ賛同してもらい、活動も活発になったのは皆さんのおかげと感謝。他にも石塚小ネットワークでは、地域の防災マップを作成し、地域の災害に備えた活動も進めている。
4、内田小学校区小域福祉ネットワーク。人とのつながりは顔見知りになるきっかけから始まる。安心生活見守り支援事業。もともとあるつながりを大切にし、隣近所による見守る人も見守られる人も負担のない、無理のない内田流見守り活動を行っていきたいと話す小出会長。そこで内田流見守り活動をしている安心訪問員の方たちにお話を聞いてみた。愛犬の散歩中での挨拶がきっかけで顔見知りになり、交流を深めていたが、独居になられたことにより活動が始まった。見守り方は今までと変わらず、散歩途中に外から声をかける程度。しかし、安心訪問員として活動するようになって意識が変わったと話す。どうしているかな、困っていることはないかなと思い浮かぶことが増え、まずは自分が元気でなくてはいけないと感じている。そして自分自身も人と関わることによって豊かになると感じると話す。散歩中の挨拶、ちょっとした立ち話、笑顔で自分から発信すれば、そこから新たなつながりが生まれると思うと話す。地域の中で寂しい思いをしている人は潜在的に大勢いる。ただ本人から発信されないこと、またお互いに顔見知りになるそれ自体が難しく、安心訪問員との接点をどう持つかが課題。見守り活動は日頃の付き合いの中から目の届く関係の中で続けられることが一番だし、活動も雨戸が開いていれば元気な証拠と、毎日遠くからだけであっても意識した見守りであれば意味があるのではないかとの話もあった。見守り方、見守られ方も一律である必要はなく、活動が義務にならないためにも日頃の付き合いの流れの中で続けたいと皆さん考えている。ここに安心訪問員の皆さん、小出会長、米山さん、多賀さんの写真があります。5、辰巳大支部助け合い、辰巳猫の手。辰巳という地域性を生かして、共に支え合う共生ケア猫の手はみんなが主役。優勝サービス 助け合い、辰巳猫の手。猫の手は気兼ねなく、頼んだり頼まれたりできる定額のサービスを提供する地域住民が支え合う集まり、会員制です。辰巳は京葉工業地帯の社宅団地として、全国各地からの人々が移り住み、作られた住宅地域。その特性を生かし、新たな取り組みを次々と立ち上げてきた市原市社会福祉協議会辰巳台支部は、地域の困りごと調査をしてニーズを把握した上で、視察や研修を1年行い、独自に助け合い、辰巳猫の手を立ち上げたのが平成17年11月、翌18年1月より活動を始め、現在8年目に入り、参助会員72名、協力会員31名、利用会員84名が共に支え合い、会を運営している。その活動内容は、生活支援を中心に作業依頼を受けているとのこと。多いのは、部屋掃除、調理や病院への付き添い、草取りなど。猫の手の運営は、利用料の8分の1と年会費及び入会金で賄われていますが、立ち上げた当初からの参助会員さんが今もなお参助会員として運営を支え続けてくれることが大変ありがたく、心強い存在であるのだそうです。それにつけても、辰巳再風園の中の事務所、辰巳ふれあいセンターという活動拠点があることは、人と人を結ぶ何より大事な核となっており、施設にも感謝です、と話される。利用会員の声。猫の手のお世話になって7年になります。掃除機を持って2階まで上がるのも辛くなってきたとき、たまたま会の発足を知り入会しました。以来、庭木の剪定、家の掃除、パソコンを使っての文章作成など、様々なお願いをしています。コーディネーターから協力会員へ連絡を取り、都合のつく方が、早速出向いてくださり、大変助かっております。老人や一人暮らしの者にはありがたいことで、皆様気さくでお優しく、深入りしない、程よい関係でお付き合いさせていただいております。ますます人の助けが必要になってくる今、この地区で平和に暮らしていける幸せを感じております。協力会員の声。発足当時から協力会員として入会し、7年目になります。コーディネーターさんからの連絡を受け、今までに180回、400時間、作業してきました。主な作業は、月2回の配食サービスの運転手、草取り、庭木の伐採です。作業は早くきちっとやるように心がけています。7年の間には、仲間も変わりましたが、猫の手が地域に根を張り、多くの人に役立つよう頑張ります。病院の付き添いをしております。転倒事故のないように、細心の注意を払うことが一番重要ですが、待ち時間や通院途中、笑顔で会話し、辛い病院通いが少しでも和むように心がけています。また、良い気分転換と感じていただけるよう努めています。6. ファミリーサポートセンター会員募集中。保育施設までの送り迎えをします。また、その後、子供を預かります。軽度の病気、学校保育施設の休日、その他の事由がある場合に子供を預かります。対象児童、生後6ヶ月から小学校6年生。援助時間、午前7時から午後8時。事情により前後1時間延長か。市原ファミリーサポートセンターの仕組み。ファミリーサポートセンターから協力会員に活動依頼。協力会員と利用会員の間で、事前打ち合わせ、活動、活動後報酬授受を行う。協力会員募集中。 ファミサポの活動に協力いただける方を募集しています。料金等詳細についてはお問い合わせください。市原市社会福祉協議会、電話 0436-24-0011。 7. お知らせ。東京都千葉福祉園お花見会、日時4月7日日曜日10時から14時、雨天決行。場所袖ヶ浦市大塾8、総合訓練センターおよび桜並木周辺。催し物、生産品販売、フリーマーケット、音楽踊り、模擬店など、ぜひ名物の桜並木をご鑑賞ください。その他、駐車場につきましては係員の指示誘導に従ってください。問い合わせ先、生活第二課児童生活係、田村角も。電話 0438-62-5367。 ニコニコキッズ開催、親子で自由に参加できる遊びの広場です。当日直接会場へ遊びに来てください。日時3月18日月曜日10時から12時、会場アネッサ体育室。対象市内在住の未就学児、参加費無料。問い合わせ先アネッサ、電話 62-8601。 折り紙教室、小物入れ作り、広告紙などを利用し重ね箱の小物入れを作ります。日程4月11日木曜日、4月18日木�曜日、全2回。時間9時半から11時半。対象市内在住の60歳以上の方。参加費無料。申し込み方法、3月15日午前8時30分より電話または窓口にて受付。定員先着15名。問い合わせ先アネッサ、電話 62-8601。 8. 温かい善意をありがとう。平成24年度歳末助け合い募金集計。平成25年1月31日現在、ご意支部89万7271円、市原136万9974円、加茂173,400円、国分寺代434,650円、該当募金83,153円、その他71,520円、合計3,029,968円。平成24年度福祉バザー実績。平成25年1月31日現在、支部名、会場、売上金、寄付金等合計の順にお知らせします。姉崎公民館523,710円、25,343円、549,053円、辰巳公民館302,755円、18,627円、321,382円、静公民館408,430円、238,006円、646,436円。三和コミュニティセンター329,505円、32,811円、362,316円。南総公民館 57万2190円、93700円、66万5890円、優秀公民館、293030円、3470円、296500円、千原台コミュニティセンター、57239円、2694円、59933円、売上金合計248万6859円、寄付金等合計414651円、以上合計290万1510円。平成24年度歳末見舞い金配布実績、平成25年1月31日現在、対象者低所得者世帯323万9000円、在宅心身障害者心身障害児19万円、交通維持20万円、地域福祉支援事業団体75万円、合計437万9000円。共同募金会の歳末助け合い運動への協力として実施している福祉バザーにつきましては、皆様の温かいご理解とご協力により大きな成果を上げることができました。この収益金は地域福祉の事業を強化推進するために活用するとともに、地域福祉事業や歳末見舞い金として生活が苦しい中を公的な援助を受けないで頑張っている方々に配分いたしました。ご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。なお残額につきましては、ふれあい生き生きサロン等の在宅福祉サービス事業に活用させていただきます。9、寄付をありがとう、継承略、匿名、若宮、9月から2月、18000円、チャリティーマーケット in マルハン事務局、1815円、村木哲夫、アネッサのために、以後3代。10、案内板、ご利用ください、福祉カー。社協では障害者や高齢者の方々が気軽に外出し社会参加できるように、福祉カー UI 市原号リフト付きワゴン車を無料、燃料自己負担で貸し出しています。電話24-0011。編集ボランティア、イチョウの会、川上英子、向井節、石橋美奈子、寺尾康文、河野美穂。
11、選挙啓発誌第102号、白原市原、千葉県知事選挙特集号、編集発行、市原市選挙管理委員会、市原市明るい選挙推進協議会、発行日平成25年2月28日、電話0436-22-1111、内線2633。平成25年2月27日現在、選挙人名簿登録者数、男118576人、女111246人、計229822人。在外選挙人名簿登録者数、男83人、女78人、計161人。3月17日日曜日、千葉県知事選挙投票日。一票に夢の瀬、意志の瀬、思いの瀬。平成24年度明るい選挙啓発標語、 小学校の部、最優秀作品、成田市立、桜田小学校4年生、田中芽衣さん。千葉県知事選挙が2月28日木曜日に告示され、3月17日日曜日に投票が行われます。この選挙は、私たちの暮らしと密着した千葉県政を任せる千葉県知事を選ぶ大事な選挙です。千葉県を生活の場とする私たちの暮らしをより良いものとするためにも、皆さんの大事な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。投票、開票の状況と開票結果は、市原市ホームページ上及びテレホンサービスでお知らせしますのでご利用ください。投票の日時と場所、3月17日日曜日、午前7時から午後8時、市内95の投票所。投票できる人、日本国籍を有し、次の年齢要件と住所要件の両方を満たす人。1、年齢要件、平成5年3月18日以前に生まれた人。2、住所要件、平成24年12月1日までに市原市に住民登録をし、引き続き市内に住んでいる人。なお、平成24年11月28日から12月1日までに市原市に住民登録をした人は、3月2日より期日前投票を行えることになりますので、ご注意ください。全住所地での投票となる人、平成24年12月2日以降に市原市に住民登録をした人で、全住所地が県内にあった人は、全住所地での投票となります。この場合、市原市または転入前の市区町村が発行する、引き続き県内に住所を有する旨の証明書の提示が必要です。この場合、県内転居が1回だけに限られます。なお、平成24年12月2日以降に市原市から県内の市区町村に転出した人は、市原市での投票となります。市原市または転出先の市区町村が発行する、引き続き県内に住所を有する旨の証明書の提示が必要です。この場合も県内転居が1回だけに限られます。選挙人名簿の縦覧、2月28日木曜日午前8時半から午後5時、市選挙管理委員会事務局、市役所6階。投票所入場券、世帯ごとに封書で郵送します。1通につき5名分まで、6名以上の世帯は2通に分かれます。入場券には投票所名や投票をする上での注意事項が書いてありますので、確認し投票日まで保管してください。投票日に本人が持参し、受付に提出してください。入場券がなくても、入場券を紛失したり忘れたりした時でも、本人確認ができれば投票をすることができます。運転免許証など本人であることを確認できるものを持参してください。選挙公報、選挙公報には候補者の経歴や政見などが掲載されています。投票日の2日前までに新聞に折り込み、各家庭に配布しますので、投票の参考にしてください。折り込む新聞、朝日、毎日、読売、産経、日経、東京、千葉日報。このほか、市役所や各支所にも備え置きますので、活用してください。開票、市原市中央武道館が、開票所となり、選挙の結果は即日開票で判明します。開票を参観する人はスリッパ等の上履きを持参してください。投票できる場所が一部変わります。第59投票区、 ウルイド公民館がウルイド神殿青年館に変わります。第65東京区千原台桜小学校体育館の新設に伴い、東京区の一部を変更します。住所地が次の町名基盤に該当する方はご注意願います。千原台東4丁目、5丁目、6丁目2番地、7丁目12番地から21番地、8丁目、9丁目、水の江小学校体育館が千原台桜小学校体育館に変わります。千原台西6丁目19番地から24番地、牧園小学校体育館が清水谷小学校体育館に変わります。千原台西6丁目25番地から37番地、水の江小学校体育館が清水谷小学校体育館に変わります。投票・開票の状況と結果、選挙の投開票の状況と結果は、テレホンサービスと市ホームページでお知らせしますのでご利用ください。テレホンサービス電話 0180-99-4499、 投票日から開票終了時、市ホームページアドレス http://www.city.ichihara.chiba.jp/。 当日、投票所へ行けないときは、期日前投票、投票日当日、仕事や旅行などで投票に行けない方、期日前投票の投票期間は、選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間です。今回の選挙では2月28日が告示日なので、翌日の3月1日から投票ができることになります。投票できる場所と日時は次の通りです。市役所1階玄関ホール。1、投票できる日。3月1日金曜日から3月16日土曜日。2. 投票できる時間、午前8時30分から午後8時。なお、市原市で住民登録をした日時が11月28日から12月1日の人は、3月2日から期日前投票を行えることになりますので、ご注意ください。市役所以外の期日前投票所。1. 投票できる日。3月11日月曜日から3月16日土曜日。2. 投票できる時間、午前8時30分から午後8時。アネッサ2階展示ホール、五位会館ロビー、市原青少年会館集会室、志津支所会議室、南総支所会議室、鴨支所会議室。期日前投票所をご利用される際は、投票所入場券を持参してください。お持ちでない場合は、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。期日前投票における宣誓書について、期日前投票所で宣誓書のご記入をお願いしております。同封の投票所入場券の裏面、期日前、不在者投票宣誓書兼請求書にあらかじめご自宅などでご記入いただくことができます。記入事項、氏名、生年月日、理由、該当する番号に丸。なお、日付は期日前投票所でご記入ください。住所は変更がある場合のみご記入ください。投票日当日に投票される方は記入する必要はありません。不在者投票、病院や施設に入院・入所している方、入院・入所している病院・施設が不在者投票のできる病院・施設として指定、 各都道府県選挙管理委員会が指定されていれば、そこで不在者投票を行うことができます。市外の病院、施設に入院、入所している方も同じですので、病院、施設の担当者にお問い合わせください。市内で不在者投票が行える病院、施設は次の通りです。1、病院、矢板病院、千葉労災病院、千葉県循環器病センター、五井病院、磯ヶ谷病院、薩見病院、市原鶴岡病院、帝京大学千葉総合医療センター、姉崎病院、長野病院、白金整形外科病院、2、施設、姉崎ケアセンター、クレイン、薩見ナーシングビア、梅公園、アーネスト、慶泉荘、市原園、薩見万緑園、優秀園、青柳園、ふるさと園、グランモア和光園、清流園、ケアハウス日赤園、高滝神明の里、市老人ホーム希望園、ケアハウスひまわり、ケアハウス薩見彩風園、ケアハウスぬくもりの里ウェルビー市原、アジサイ園、トータス、緑友の里、ふるさと学者清風荘、リハパーク菊間、アジサイ園ユニット型、清流園ユニット型。さ、市区町村に長期滞在している方、出張や通学などで、さ、市区町村に長期滞在している方は、本人または家族が市原市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。滞在先へ郵送しますので、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。投票用紙の請求は、投票所入場券の裏面、期日前、不在者、投票宣誓書、兼請求書を使用して請求してください。その他に選挙管理委員会のホームページからダウンロードして請求することも可能です。なお、郵送された投票用紙を事前に書き込んだり、同封の不在者投票証明書を開封すると、不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。なお、不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会から投票日の投票所閉鎖時刻、午後8時までに市原市の投票所へ届かないと無効になります。郵便事情などを考慮し、早めに不在者投票を済ませてください。身体に重度の障害のある方、身体に重度の障害、例、両下肢1級、もしくは2級の身体障害者手帳、または、介護保険者証が、要介護5の方など、があり、投票所に行けない方は、郵便による不在者投票ができます。身体障害者手帳、健常者手帳、いずれも一定の障害、介護保険の被保険者証、要介護5が交付されている方が対象となります。利用するときは、市原市選挙管理委員会で、郵便等投票証明書の交付を受けてください。交付手続きは、市原市選挙管理委員会にお問い合わせください。12、話の広場。2月23日、朝日新聞より、ニュース3、行列のできる宝くじ窓口、幸運は違うの？一等前後賞合わせて5億5000万円が当たる、グリーンジャンボ宝くじが販売中だ。東京銀座の売り場では、一番窓口だけに長蛇の列ができる。一方で、未換金の当選金が、昨年度は約170億円もあった。億万長者9人、年末の西銀座、東京都中央区の西銀座チャンスセンター、一気に億万長者9人誕生と書かれた横断幕が目を引く。 前回の年末ジャンボで1等4億円が3本、前後賞1億円が6本出たという。宝くじが発売されると毎回一番窓口に行列ができる。大安が週末に重なると行列は一気に伸び、時には4時間待ちになるほどだ。グリーンジャンボ発売日の14日、一番窓口一番乗りは、長野県佐久市から来た山浦健二さん60歳。2日前から並ぶ気合の入れようだが、毎回一番にこだわっているが全然当たらない。人生で一回は大当たりしたい、とぼやく。その40メートル後ろにいた70代ぐらいの女性は、以前ここで買って大当たりして、マンションを買いました、と囁いた。次は夫と老人施設に入るための費用を当てようと並んだという。横浜市の横浜駅地下街ザ・ダイヤモンドや、大阪市の大阪駅前第4ビルなど、よく当たると噂になり、行列ができる販売所は他にもある。だが、宝くじの販売を担当するみずほ銀行宝くじ部の担当者は、どこで買っても当たる確率は同じですときっぱり、同センターで宝くじを販売する NLC 西銀座営業部の穴沢俊之部長57歳も、たくさんの人が買うから当たる人が多く出るのも当然ですと話す。眠れるお宝も170億円未換金。一方で当たったのに換金されないままのくじも多い。宝くじにも時効があり、換金期限は支払い開始日から1年間。これを過ぎると発売元である全国の自治体に納められる。2011年度はスクラッチなども含めて約170億円が時効を迎えた。約250億円が未換金のままだった年もある。1月末現在、12年発売のジャンボ宝くじで、まだ換金されていない1億円以上の当選くじは、計100本もある。これも売り場に偏りはない。それでもなぜ、特定の場所に行列ができるのか。西銀座チャンスセンターの場合、20年ほど前に、テレビの取材を受けた男性が、ここの一番窓口で買って一等が当たったと話したのがきっかけ。それ以来一番窓口に列ができるようになったという。運試しだからすがる心理も。宝くじはギャンブル性が比較的低く、運試しのようなものというのは社会心理学が専門の西田公明立正大教授52歳だ。よく当選が出るという売り場も確率的には他と同じだと分かっていても、買った以上は当てたい。でも自分ではコントロールできないので、ここは出るんだと思い込んだり、神様や縁起にすがりたくなったりすると解説する。結局幸運の売り場は存在しないようだ。穴沢部長は、世知辛い世の中、一番窓口で買えば当たると大きな夢を膨らませてもいいんじゃないですか。それが宝くじのいいところです。つい夢が膨らんだ私も、一番窓口に並んで10枚購入した。連番。
2月28日読売新聞より。編集手帳。川端康成の雪国で、駒子が島村に言う。そうよ、これから地吹雪が一晩中荒れるときに、あんた一度来てごらんなさい。来れないでしょう。キジやウサギが人家の中へ逃げ込んでくるわ。会話文の中とはいえ、あの文豪も、だ、抜き表現、来れないを使ったのですね。という感想はさておくとして、豪雪である。小説の舞台は新潟県だが、八甲田山系の温泉地として知られる青森市。酸ヶ湯のキジやウサギも人家に避難したい心境だろう。一昨日の午前4時、現在ある気象庁の観測地点では、 過去最大の積雪566センチを記録した。道を歩いていた人が屋根に落ちて負傷した。式の話が豪雪地帯ではしばしば語られて旅人を驚かせるが、その積雪量ならば起きても不思議はない。北国では雪も大切な観光資源で、邪険にはできまいが、事故や災害にはどうか用心の怠りなきように。2月には土の中に明かりが灯る、石崎凛さんの詩2月の明かりの一節にある。明かりとは春の息吹のことだろう。海外の国内の出来事に心を凍らせた2月も今日で終わる。雪の下の土の中に灯った明かりが恋しい。2月23日、読売寸評。マスクをしたままの芝居はさぞや大変だと思う。NHK 朝の連続テレビ小説、純と愛に登場する女優の岡本玲さんのことだ。主人公、愛しの妹、町田誠の役、他人の匂いが気になるという設定のため、いつもマスクをしている。NHK らしくないと言うべきか、急転直下、ドタバタ、予測不能の筋書きだけに、マスク姿の配役もさほど違和感はない。ただ、余計なお世話ながら、顔を覚えてもらいにくいのは、女優として残念なことだろう。マスクを取れば、笑顔の爽やかな美人だけに、番組ホームページで、マスク演技の大変さを自ら語っている。勢いよく早口で喋る芝居は苦しい。息を吸うときにマスクが唇にくっつく。スギ花粉が飛び始め、街にマスク姿の人が目立つ季節がやってきた。今年の飛散量は多い地域で昨シーズンの3倍と予測され、しばらくマスクが手放せない。中国からは汚染大気の微粒子も日本列島に飛来し、健康不安が広がる。岡本さんもそうだろうが、マスク生活が終わる日が待ち遠しい。
以上で声の市原写経だより第204号白原市原102号を終わります。音声役は高田明美、高橋典子、伊藤純子、萩谷邦恵子、金賀由紀子でした。